ジョジョビジョバー、ジョビジョバー、わーわーわーわーわーわー。ゴッテナイデジオです。こんばんは。今日もライブに行ってきました。ライブ。アーティストは、イースタンユース。場所は、新潟市のクラブジャンクボックスミニ。今日の日付は2006年4月27日です。確かそうです。で、どんなバンドかというと、ジャンル的には、私の感想では、これはパンクフォークですね。ハードフォークとも言えますね。で、バンドの構成は3人です。ボーカルとギターの吉野さんという人。吉野と、盛んに声がかかっていました。この人のキャラクターについては後ほど述べます。ドラムスの人、名前は知りません。それから、ベースの人、名前は知りません。で、まあ、ギターとボーカルの吉野さんが、このバンドの、ほぼ、このキャラクターをすべて決めてるような感じですね。非常にメッセージ性の強い歌を、もう、なんて言いますか、顔の筋肉を総動員して、喉、肺活量のすべてを使って、叫び歌う。それ顔の筋肉を総動員しますね。表情筋というやつですね。ですからまあ顔面神経で支配されていますね。タモリのイグアナで有名なね、あそこのあのプラティスマって言うんですけど、そこもフルに動員されて、こう、すごい歌い方です。もう、すごい。この人もこれで一回ステージに立ったら一週間、僕だったら寝込みますね、こんな歌い方したら。ただ、そういう歌唱の仕方で伝えたいものが彼にはあるんでしょう。大体すべての曲において、ものすごい、そういう、もう、力むような熱唱でですね、もうライティングの関係で、もうかなりその、飛沫がですね、唾液の飛沫が、6、70センチ先まで飛んでいくんですよね。それがこう、見えるんですよ。それだけの、なんていうか、こう、吐き出す息の勢いもすごい。もうだから、こういう状況で全て語られそうな、雰囲気のライブなんですね。で、その体の動きはですね、非常に細身なんですけども、T シャツに、まあ黒系のズボンということで、スニーカー履いてまして、まあ非常にちょっと華奢なんだけど、ギターもですね、コードをかき鳴らすタイプの演奏でですね、手の筋肉も結構ついてたりして、痩せてるんだけど筋肉があるとこはあるんでしょうねっていう感じで、まあちょっと内股気味で、あと体をこう震わせるようなギターの弾き方で、まあ首から下の動きはですね、まあちょっと江頭さん、のような動きも入ると。わかるんですよ。非常にそういう風に体をですね、こう、体でもって表現すると。で、首っていうか、まあ、前胸部以上、首、顔面の、その状況は先ほどお話しした通りです。ということで、この方はですね、その、非常に唇もそうですし、この目の見開き方もそうですし、まあ、瞬間瞬間を見るとですね、 まあこれは私らの年代以上のロックファンなら多分ちょっと一回は見たことのある、キングクリムゾンっていう、昔のロックグループの、日本語タイトルで言うと、クリムゾンキングの宮殿っていう、有名なですね、こう、人間の顔がこう、非常に目を見開いて、口もこう、グイーンとこう、なんていうか開いたような、そういうですね、ジャケットがあるんですけど、まあ、そのボーカルの吉野さんの顔を見たときに私はそのクリムゾンキングの宮殿のジャケットをこう思い出して、以後ずっとステージを見ながらそれが頭からこびりついて離れない状況でしたね。で、その吉野さんと対照的なお二人、ドラムスの方はですね、この方はですね、名前は存じ上げませんが、やっぱりね、一度見たら忘れないお顔ですね。で、雰囲気はですね、こう、なんて言ったらいいんでしょう。淡々とでもないんですが、非常に力強いドラムスなんですが、パッと見た感じがですね、その一連の働きぶりが、お寿司屋さんの寿司職人が、カウンターの中で黙々と自分の仕事をこなし、いい仕事してますねって言われてるようなそういう感じですかね。で、吉野さんとではなくね、ステージ上の右側のヘリに、ちょっと見えないような引っ込んだところで、イースタンユースのT シャツを着た、スタッフの人が、吉野さんの EY1 とか EY2 って書いてあるギターを時々取り替えるときに手伝ったり、陰でチューニングしたり、あるいは照明さんと目配せして、なんかライティングの指示をしたり、そういうちょっと黒子的な動きをステージの右端の方でやってる若い青年がいたんですけど、彼とそのドラムスの人が時々アイコンタクトをしているのが非常に印象的でしたね。そしてベースの方が向かってステージに向かって下手側左側で、このベースの方もですね、非常にちょっと小柄で痩せた方で、まあ吉野さんと同じく非常に髪の毛が短い方なんですが、この方のベースが、なんていうか、私全く素人ですけども、ものすごいです。この方のベース、多分テクニック的にはかなりすごい人ですね。で、吉野さんの、まあ、コード書き鳴らすだけみたいな、まあ、もちろん時々は要所要所でメロディー弾いたり、曲の構成によっては、ちゃんとギターを奏でるわけですけど、まあ、大体がコードをジャーンジャーンジャーンジャーンって鳴らしながら絶叫してるわけですけれども、そういうギター奏法に非常に対照的なベースのですね、その動き、音の動きが非常に細かく繊細で、早弾きで、多分、その吉野さんのギターと対比してみちゃうからなんでしょうけどもね、ベースの人の、その、かっこいい指さばきっていうのはね、こう素人目にもね、すごいんじゃないかこの人はと思いましたね。で、思い返してみたんですよ。このイースタンユースの CD、も最新アルバムは私iTunes Music Store で、最新アルバムは丸ごとダウンロードして買ったんですよ。で、その曲で今日もステージの中で何曲もその、アルバムからも曲が使われてましたけど、よーく思い出してみたらね、そのどの曲も結構そのベースの動きが複雑で、かっこいいんですね。で、そういうのをこの実際の演奏で、そのベースの方の演奏を見て目の当たりにしてね、非常にかっこいいなと思っ ったわけです。ただ、このバンド自体がほとんどその非常にメッセージ性の強い歌を、その得意なキャラクターを前面に押し出す吉野さんがこう熱唱するわけですから、こう周りを見回してもどうもその観客の目はみんな吉野さんに集中するような雰囲気でしたね。で、僕はこの、でも実はこのバンドの、このなんていうのかな、その、バックボーンを支えてるのはこのベースの人なんじゃないかなってね、そんな風に思いました。そろそろ短く切り上げますけども、あとちょっと話戻りますけど、ドラムその人で気に、の、ちょっと、印象に残ったのは、ちょっと黒っぽいスティックでですね。それからこの方、両手に黒い手袋をして、それでその黒っぽいスティックでドラムスをやるんでね、ちょっと印象に残りました。来てるお客さんたちはやっぱり、このバンドにはこの客だなっていうことで、なんとなくわかりました。そういう人たちが来てましたね。で、私も今日も耳栓が大活躍ですね。これでも十分な音量で聞くことができました。耳栓してましたけども。で、まあちょっと疲れましたね。まあすごい、その吉野さんのそのまあパワフルさに圧倒されたっていうのがまあ総括といえば総括ですね。ちょっと聞いてて疲れちゃいましたけども。ということで、この値段が3000円だったんですよね。で、ドリンクが500円で3500円。まあこれはですね、そういう観点からだけ論評するのもなんなんですけどもね、ドリンクで3500円か、ちょっとなーっていう気はしましたね。これはドリンクが、これ全部込みで3000円だったらね、まあまあいいかなっていう感じになったんですけども、ちょっと500円安くしてもらいたかったっていう印象で、あります。ということで、なんていうかな、江頭さんの、首の上にキンググリムゾンの、クリムゾンキングの宮殿の、アルバムジャケットの人が、イグアナの筋肉も緊張させて絶叫して歌って、ていたというのが、まあまた今回も勝手な私のイメージです。ということで、失礼します。